拝見させてまして、8月31日の誠実で始めさせていただきます。はじめに賛美いたします。354番。天の神に祈ります。お願いいたします。そして続いてですね、果てしも知れぬを歌います。果てる方はお立ちいただきたいと思います。ご着席ください。それでは開会のお祈りをさせていただきます。今いまし、昔いまし、やがて来たりて御国を完成してくださいます。私どもの主イエスキリストの父なる御神様、皆を賛美いたします。私どもこのように今年も良き集会にを準備いただき、参加できる恵みを心より感謝申し上げます。腹から愛むつみておるはいかによく楽しきかな。神戸に注がれたたっとき油がひげに流れ、アランのひげに流れ、その心の衣の裾にまで滴るがごとくとございます。私どもこうして 地上の生活の中から呼び出され、この2日間主にある兄弟姉妹と共に親しく語らいと交わり、また賛美の時を用います。この恵みを本当に感謝申し上げます。今年のテーマは神を神として生きるであります。しかし私どもの地上の現実、その世界は本当にあなたの御心にそぐわない戦争と貧困、また巷にては人々の憎しみと争い、悲惨な事件と出来事が繰り返されております。その犠牲となるのは子どもたちと老人はじめ病人、障害者、社会的弱者であります。また今年の夏は気候不順により、豪雨により、特に広島では多くの死者が出ました。原発事故は人災でありましたが、今回の豪雨による災害を対して私たちあなたの御心をどのように受け止めるべきでしょうか。そして何といっても安倍政権の暴走による集団的自衛権の行使が閣議決定され、今まで憲法9条によって歯止めとなっていた平和が崩され、破壊され、戦争のできる国へと大きく変貌したことにあります。私たちこのサタンの企みを決して許してはならないと思います。義は国を高くし、罪は民を恥ずかしむと、偶像を拝する者は偶像に等しくされるとございます。これすべて唯一の誠の神であるあなたを恐れない、神を神として生きることをしない、悔い改めのない私ども国民と我が国の姿であります。しかし内村鑑三が後世の最大遺物の中において語っておりますように、この世はいくら暗く見えても悪魔が支配するようでなく神が支配される世である。このことを信じますときに、どのような中でも希望と喜びを持って生きることができるからであります。願わくはどうかあなたが私どもを憐れんでくださいまして、我が国が過去に犯した罪を心から謝罪し、国民が誠の神であるあなたに立ち返り、悔い改めと信仰を持ってことをなす良き国となることができますよう、上よりの御導きを切にお祈り申し上げます。ただいまよりお話しいただきます吉村さんの唇を清め、また聞く私どもの心を開き、あなたの御心をしっかりと受け止めて帰ることができますよう、願わくはどうか聖霊豊かにこの場にお臨みくださいまして、また各地で持たれております礼拝において、あなたの皆が高らかに称えられますよう、この一言の感謝と願い、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
それでは聖書の朗読をさせていただきます。エペソ書3章14節から19節、 P4 ページにあります。こういうわけで私は御父の前にひざまずいて祈ります。御父から天と地にあるすべての家族がその名を与えられています。どうか御父がこの豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強め、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるように、またあなた方が全ての聖なるものたちとともにキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれだけであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついに神の満ちあふれる豊かさの全てに預かり、それによって満たされるように。以上であります。それでは吉村さんに キリストがうちに住むことによってと題してお話しいただきます。
はい、皆さんおはようございます。1年ぶりで、この場に集められ、今年また新しい場所でですね、こうして集められて、新しい緑にこう包まれてですね、この麗しい花もそばにあってですね、絶えず、聞こえざるメッセージをですね、この緑木々というものを私たちに与えているわけですね。そういうふうに神様の御声を聞くっていうふうなことはですね、いつも部屋の中で祈りの中だけでは決してなくって、こういうふうな自然の中を歩いている時にもですね、もう至る所でこの神様からのメッセージが届いているわけであって、私たちがただ耳に蓋をしている、心の霊的な耳に蓋をしているから、そういう樹木たち、あるいは山々、あるいは空の、あるいは雲、そういうメッセージが受け取っていないだけなんですね。はい、それで、今日はですね、神様を神として生きるっていう、そういう題ということです。このような表現ですと、一般の日本人はですね、神様を自分もいつも拝んでると、靖国で死んだああいう永久戦犯でも、あれも私たちをですね、見守ってくれてるんだ、あれも祈る、神様守ってくださるなんて、そんな人もおるぐらいですから、神を神としてるわというふうに、普通の日本人だったら、あまり意味不明と、わからないということになると思いますね。人間でも狸でも狐でも神とするのか、あれは神としてるわというふうなことになりますが、ここで言うのは聖書における神様、それをですね、日々一番大切なものという礼拝をしながら、そしてそのメッセージを聞きながら、導かれながら歩むと、そういうようなことですので、まずキリスト者でないとですね、神を神として生きるって言われてパッとわからないと思うわけですね。はい、それで、これは昨日からですね、いろいろな人たちがその分科会でも言われたし、みんなそれぞれの思いがあると思います。で、今日はそういうこととあまり重ならないような点をですね、お話ししたいと思うわけです。それでまず、いつも私たちはですね、思うんですけれども、一番の元は聖書にある。昨日の福井さんのですね、今までの歩み、もう私もずいぶん前から知っておりましたけれども、それも実は神様の御言葉によって、そして続いてきたわけです。人間的な考えや気持ち、決心ではないという、パウロの伝道もですね、使徒言行録を見ましたら、聖霊によって送り出された。みんなが祈っていた時に聖霊によってですね、その集まりの人が促されてパウロを派遣するように、そして聖霊によって派遣されたということをはっきり書いてあるわけです。そういうことはずっと今まで続いている。昨日の福井さんも御言葉、そして聖霊によってですね、心を変えられ、強められ、振り出されてきたということを私は思ったわけです。そういうことですね、この神を神として生きるということも、また絶えず御言葉ですね、をいつも考えなく、そのためにここでもですね、この御言葉集をつけてくれてあったと思うんですが、そこで私が挙げたのはですね、このさっき読んでいただいたところ、この表紙のところですね、4ページにありますエフェソ信徒の手紙の 3-14 から19という中で、ここでですね、細かに今日聖書のこの箇所を詳しくやるんではないですので、エッセンスだけをこうでは、どういうことかって言えばですね、この読み始めた3行目から、あなた方の心の内にキリストを住まわせる、これなんですね。これが中心にある。あなた方の心にキリストを住まわせる、住んでもらう。もしこれができたらですね、これは自然にこのキリスト、これは神様と同じなんですね。昨日の福井さんも非常に単純率直に言われた、イエス様こそ本当の神様だですね。 これは新約聖書主ってあることはキューリオスというギリシャ語はですね、神様を指したりキリストを指したり神様キリストを重ね合わせたり、そういう言い方でですね、キューリオス主という言葉は同時に神、旧約聖書ではずっと主というあのキューリオスというギリシャ語に訳された時、ヤーウェイという訳語として神を表していたわけです。主なるイエスキリストといえばですね、神である人間となったイエス、そして油注がれた神様の本質を注がれたお方キリスト、そういう意味ですね。主なるイエス、人間と肉となられたキリスト、油注がれた、そういうふうに主イエスキリストっていうのはそういう意味を持ってですね語られておるわけです。ですからキリストはすなわち神でもあると。だからヨハネ伝でもヘブライ書で一番最初にですね、永遠の昔から神と共にあり、また神でもあったと言われているわけです。そういう神である、そして人間となってですね、具体的に目に見える形で私たちに神様はどんなありようかを示してくださった、そのキリストがうちに住んでくれたらですね、自然にそのキリストを神とする、一番として生きるようになるわけです。そんな理屈なんか何もいらないわけです。学問も何もいらないわけです。そうしたらいくら学問を重ねてもですね、キリストがうちに住んでくれない人もいっぱいおるわけです。神様いないという人でも学問はできるわけです。復活も信じないそんな人でも学問はいっぱいいろいろと本も出したりする。で、そういうタグの本が売れたりするんですね。昨日もちょっと言ったように、神は制限ができないことがある、そんな神はキリストの神じゃないわけです。最初から天地宇宙を作ったと、万物を作った創造主、それが聖書の神様だのに、それがないや言ったら、そんなもの神様でないわけですね。でもそんな本が売れたりするんです。私が注意深く見ててもですね、岩波書店でもですね、そういう周辺のことを書いた本を出版するんです。キリスト教に関しては残念なことにですね、本当のキリストの、あるいは聖書の真理を書いた本っていうのはほとんど出版してないです。そういうふうにぐらいですね、この世のいろんな面白がる人たちを喜ばせる、売るためには真理の周りぐるっと回ってるようなところ、そういったものをいろいろ書いたりすると、今言ったようなことが売れたりするわけです。そういうのも一種の誘惑ですね。実際に私はそんなことを言う若い人を聞いて、ああいう人も影響を受けるんだなと驚いてですね、ちょっと後で言ったことがあります。そんなことを言ってたらですね、大きな転回り角になりますよっていうことでですね、それはそれとしてですね、ですからこの単純な一言、イエスキリスト様が私たちのうちに住むと、そうしたらおのずからそのキリストが導いて力となって励ましてくれるんですね。そして恵みも平安も力も与えてくれるんだから、自然にそれはその捕虜を一番大事なものとしていくようになるわけです。他の人間に聞いたところで喜びや安らぎがないからです。他の人間はいろいろ説は言うわけですね。また違う説もある、また違う説もある、議論が起こるわけです。いくら議論を重ねても力にはならない、頭知識は増える、物知りにはなる、その知識で誇ってですね、こんなことを知ってると言って自慢げに書いたりすることはできるかもしれんけれども、たった一人のですね、弱ってる人のところ行ってですね、励ましてなる言葉かけることはできないわけです。そういったことは今日の無教会のですね、この一つの大きな問題だと思っているわけですね。前からの、研究や書物を調べることはですね、神を信じてなくてもできるわけです。でもたった一人の今死の苦しみにある人を訪ねて、そこで少しでもですね、励ましの言葉をかけることは、本当に御言葉と力を与えられてなければできないわけです。そこ行こうとしないんですね。で、頭の良い人たちと勝手の同期で楽しくお話をするというところを行きたがるということが起こるわけです。そういうふうにですね、それはキリストがうちに住んでくれてやるかどうかという問題であります。これは大なり小なり住んでくれてる、住み方が違うんです。深く魂の奥底までしっかりと住んでいるか、あるいはちょこっと浅いところに住んでいるか、そういうところになると思います。で、この問題はですね、だからパウロ自身もここのエフェソ書でもありますが、エフェソ書とかですね、ピリピ書、ローマ書に比べてですね、非常に軽視する人も多いんですね、無教会の人に。 少し前もある人からこの私のエフェソ書 の、 あの聖書講話を、まあ、直前ですね、ここの前この CD を聞いて、今までエフェソ書ってあんまり表面だけ読むだけだったと、それを聞いて初めてですね、エフェソ書におけるパウロの信仰の深さを知った。今まで長い間信仰持ってたけど、エフェソ書はこんなに深いものだということは知らなかったって書いてこられたことがあります。別のある人もですね、エフェソ、ピリポなんていうのはローマに比べたらずっとなんか価値が少ないのを思ったけど、今更のようにその深いのが分かったと言われる、まあ、ある集会の責任者の方もおられるわけです。で、これは全校集会でもエフェソ、ピリポ、コロサイなんかを主題としてですね、詳しくやったので全然というのはないんですね。ローマ書に関しては3章5章とかいうのは何回となくやって、あ、まだかと思うぐらいやってきたわけですけども、まあ、それでこのところですね。それからもう一つですね、このガラティア書にも同じことがあります。これはよく知られた、こちらの方がよく知られています。エフェソよりもガラティアの書の方がですね、ローマ書の関連でよく見られる。ガラティア書の2章の20節ですね、どういう表現になっているかということです。これはですね、ガラテヤ書の2章の20節はよく知られているから、まあ、読むまでもないと思いますが、でもどこにあったかなというふうに、やっぱり聖書の箇所をはっきり示して他者に伝道のためには手紙でもはっきり書くということが必要なんですね。で、伝道ということはいろんな形でできる。年寄った人にこれは伝道になるんじゃないかと、あるいは信仰を持っている人に伝道になるんじゃないかと、そんなことないんですね。私自身が経験もしたけれども、もう非常に年齢の高い人、そこの集会に行ったらその息子さんが非常に元気づいて、霊的に元気づいて、夫婦ともにですね積極的にするようになったわけです。自分の息子さんにも、あるいは自分の父親にもですね、集会をしようとか、自分の息子さんにも娘にもということで、一人の老人がですね本当に励まされたら、それに関係した人たちがまた連なってくるということがあるんですね。そういうことのためにですね、私は伝道なんかできないなんか言わないでですね、はがきでも手紙でも電話でもメールでも何かでですね、心に残った御言葉、あるいはこういう会で受けた良い御言葉、それを少しでも書いて送るということです。これだけの人がたった一人でも送ったらですね、40人分、まあ、で伝わるわけです。胸の中に収まっても1ヶ月ぐらいしたらご覧なさい、大方消えていくはずです。その時に深い印象に残ってもだんだん消えていくもんですね。新しいもついつい入ってくる。そういうふうに何か伝道なんて難しいことではなくて、そういうたった一人でもということですね。こんな送ったって何もならないということは神様が使う、私もよく思うんですけど、私なんかもですね、思いますが、だいたい水をですね、私の家山だから、この水を昔は本当に竹で作ったりしてしよったわけです。パイプでもですね、ちょっと壊れとってもいけるんですね。大水が出たらですね、流れによそのところに私はプラスチックのパイプをずっと流したりせないかんことなんです。この間でも少々かけ取ったってですね、これいけるわけなんです。そういうことなんですね。私たちも、私もですね、いっぱいかけたところある。だけど紙の言葉を通すパイプにしてはですね、少々かけ取ったっていけるんですね。神様は通してくれるわけです。いつまでたってかけてる、年が寄ってあと20年したらいけるのか、20年の物忘れによってまたかけてくるわけですね。だからもう思い立って今なんです。今は救いの時って言いますよね。今は御言葉を伝える時でもある。いつでもそうなんです。御言葉を伝えるというのに関してはいつでも季節なんですね。まず研究っていう人たちもおりますが、私はそうじゃないと思います。この聖書を見てですね、漁師ペテロがまず研究をしたのかと、パウロはどうだったのか、福音を伝えるときに研究をして研究してキリストを迫害したというところを言ったはずなんです。ですね、そういう意味でほんのわずかでもいいんですね。本当にこれは真理だと思ったらそのまま語ったらいいということです。キリストが、内なるキリストはそのように仕向ける。でガラテヤ書でも今言ったところがちょっと横道に入ってしまいましたが、2章で2章の20、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きているんだと、このことですね。原文ではですね、ゼエンアモイクリスト、クリストス ゼエモイエンエモイクリストスということですね。ゼザオ生きる、生きているんだと私のうちに、クリストスが、そういう表現になっているわけですね。キリストは我がうちに生きていると、生きているというのはとても強調されています。日本語になるとその力っていうのがですね、最後に来てしまうわけです。ちょっと書いてみますね。ゼエンエモイこれですね、ザオっていう、これ Z と似てるわけ、 Z の来てる、これから英語では皆さん知ってるズーですね、動物で生きてるもの。ゼエンエモイ、私のうちにクリストス、キリスト生きてる。日本語にするとキリストが私のうちに生きておられるのです。日本語は形容いっぱいあってなんとなくですね、引き締まる力っていうものはどうも後ろとか多いですね。ゼエンエモイクリストス、生きてるんだと私のうちにキリストが、まあ、こういう強い表現になっています。でこれがですね、今言った元にあるわけです。昨日の話でですね、我々誰でも仏教的修行の一生懸命苦しみ修行をして上位の方を近づこうと思うんだけれどもできない、もう折り上げて落ちる、折り上げて落ちる、そういう惨めなもんだから、神様イエス様はですね、神様イエス様を使わせてずっとしても降りてきてくださったと。降りてきてどこにおるんだろうかと、我々の社会の中にただ中に降りてきてくださったんで、それだけじゃないんですよね。パウロが言いたいのはどっかそこら辺に降りたんじゃなくてですね、我々のこの汚れたここの内まで来てくださったと。それ一番下のとこ、大体誰でもですね、私も振り返ってもいろんなものを間違った点、言うべきでないこと、言うべきでない表現を使ったりですね、まあ、そういうことはたくさんもあるわけです。もう絶えずそういうことあるわけですが、でもそういうふうにですね、間違いの多いものの中まで来てくださったわけです。そんな人間の中にもみんなしたら人間どうしてもあんなん嫌いやということになる。でもイエス様はですね、降りてきてくださった、うちまで来てくださったというのがパウロの実感だったんですね。そこまでしてですね、私があるいは多くの人が神様、本当にキリスト様を神様として生きるんだというようにしてくださったということです。このことともう一つですね、これと対応しているのが、これはキリストが私のうち、キリストが住んでいる、この逆の表現があるわけですね。これは逆の表現というのはですね、主にあってということです。エンクリストということです。主のうちにある。キリスト私のうちに来てくださった、一方で書いてあります。でも一方では主のうちにある、主のうちにどないしてあるんだろうかと、これはパウロが特別にたくさん使っておるんですね。主のうちにある、あるいはキリストのうちにある、あるいは代名詞で彼のうちにあるとか、この数がパウロはなんとですね164回、164回も使ってる。これは驚くべき数ですね。それぐらいパウロの気持ちはですね、もう絶えずで自然に出てきたわけです。主のうちにあるエンクリスト、主っていうのが霊なんですね。ローマ書で言ってある、主は霊であると、その霊的な世界の中におるんだと。もし私たちがその主の霊のうちに浸されていつもおる、今もこうして、まあ、確かにこうそうですね、2人3人寄るところにこれだけ45人ぐらい世の中に 私はあなた方のただ中にいる、霊的存在としているわけです。そこの中に私たちは入って浸されている。一人の時でも主のうちにある。一方では主は私たちの心のうちにおる、相互におるんですね。この関係こそはですね、完全なこの神を神として生きるため、これがあったらもう必ず生きるわけです。それらを浸されとったらですね、もうはっきりわかるわけですからね。神様の清さ、力、ひしひしと肌で感じるわけです。人間的なものと比べ物にならないわけです。そのことはわかるほどですね、昔の人の偉大さっていうことも薄れてきます。昔の人の偉大な人、有名な人、みんなキリストが生み出した人なんです。キリストが言葉を与えてそのように大きな影響を持ったに過ぎないの。元はというとキリストにある。元はというと神の言葉にあるんです。その神の言葉やキリストに中に浸されたらですね、いくら偉大な人間といって鍵が薄れてくるのから当たり前なんですね。こういうことは本当の独立ということの一番の元になるということですね。本当にキリストにしっかりとつながっていなければですね、どうしても他の人間につながってそれで終わってしまうということがよくあるわけです。でこのことはですね、パウロもローマ書の中ではさっき言ったように3章どこと5章ばかり取り上げられて、8章をメインとして取り上げたいということは全校集会でもただの一度もないですね。この8章を見たらですね、ここで今日の関連のところだけちょっと触れますと、8章のローマ信徒の手紙、ローマ信徒の8章の、9節、ローマ信徒の手紙の8章の9節ですね。ここを見ますと、こういうふうに書いてあります。神の霊があなた方に宿っている限り、あなたはその霊、聖霊の支配下にある。そして同じことを言い換えています。キリストの霊を持たない人はキリストに属していない。パウロの中では自然に神とキリストが同一されとったのが分かります。そして次もですね、11節、もしイエスを死者の中から復活された方、要するに神の霊があなた方のうち宿っているなら、そういうふうに神の霊とキリストの霊と同じように並べて、あなた方のうちに宿っていることが非常に根本的だということをここでも言っているわけです。でその例によって15節にあるように私たちはお父様親しく呼ぶことができる。すぐ近くにおるんだから。アッバーというのはアラム語だから、それをギリシャ語で言い換えてですね、アッバーだって言ったらこれを読む人たちは分からんと思って、ギリシャ語でパテールと言い換えているわけですね。アバ父よとか言ったということではなくてですね、本来お父様といるようになったということなんですですね。非常に遠くだった存在が魂の内におるんだし、神様の霊のうちに浸されとんだと、一番近くにひしひしと感じるというわけです。はい、まあ、こういうことがですね、この聖書的に言うと、キリストの内にあるということは非常に重要視されている。あるいは私たちがキリストの。で、これをヨハネ福音書でも同じように、ヨハネ福音書では縁という言葉の代わりに、メノーという言葉を使っているということですね。以前にも触れたことがあります。メノー。とどまるということです。私はブドウの木と。新共同訳ではつながると訳したけど、つながるっていうのは直線的ですから、その内におるという意味がなくなるわけです。あなた方が私の内にとどまるならば、私もあなた方の内にとどまる。相互のやっぱりとどまる関係、内にある関係なんですね。ヨハネの15章も。ちょっと開きませんけど。そういうふうに、パウロの言っていることもヨハネの言っていることも相互のうちにおるという点では共通しているわけです。そういうことのできるために ですね、イエス様は私たちの汚れがある、自我があるから、どうしてもそんな風にできないものだから、イエス様が全てのそういう自我を、固いもの、汚れたものを持って身代わりに死んでくださった。だから私たちはですね、その十字架を仰ぐだけでそういう世界へと導かれるようになったということです。まあ、こういうふうにですね、一番根本はここにある。で、聖書はですね、いろんな箇所でその神を神とするというですね、ことはもう至るところで書いてある。これはもう当然ですね、聖書っていうのはそういう本だからです。で、それをこの創世記でも一番最初からそういうふうに言ってると。いや、どんな闇があっても光があれと言ったら、神の言葉によって光があるんだから、その光によって私たちは生きることができる。光そのもの、生きる命なんだと。その神様の光と命をもらって生きる、これが神を神として生きると、そういう意味で一番最初から書いてある。そしてまたですね、第2章にも、全世界は荒涼とした砂漠、水も何もないけれども、そこにですね、水が湧き溢れていたということも、またですね、その命の水が湧き溢れることがあればですね、私たちも当然その水を飲むから、その水に従って一番これは大事なものと分かる、神様に従って生きていこうという、まあそんなふうに見たら分かるように、どこにおいても神様を神として生きた姿がですね、アブラハムにしてもモーセにしてもヨシアにしてもそうだったわけです。でも、うっかりするとダビデのような人でも、神を神とするということでずっと生きてきた人でも大きな過ちをして、そこから大きな転落をすることもあるということが示されているということです。それからもう一つですね、昨日は話に出なかったと思いますが、神を神とする最もはっきりとした表現に満ちた書物、これは詩編ですね。3000年あるいは2500年の歳月を超えて、詩編こそはですね、本当に神様を一番大切なお方、礼拝し、そこに向かって全身を上げて叫び、あるいはそこからさまざまな賜物をよきいただくと、そういうことを一番精密にですね、深く書いてある本が、これが詩編であるということですね。例えば第一編でもですね、主の御言葉を愛し喜び、その教えを昼も夜も瞑想する、思う、そこが祝福のもとだ。これは神様のことを神としている、いつも神様の御言葉を心に溜めて、いつもそれを思うわけです。で、そしたらそれは祝福を当然与えられる。この世は人間の言葉で満ちているわけですね。人間の言葉をいつもいつも思っているのではですね、そういう深い平安というのを決して与えられない。ある人の意見、ある人の意見といくらでも出てくるわけです。神の言葉といったらですね、直接的に与えられる言葉と、それからここに与えられた人が書いた言葉、その二通り、私たちは神のこと、それからもう一つは神の言葉らしくない、この自然の世界、あるいは時間の流れ、長い歴史の流れを通して神が語りかけているという、まあそういうさまざまな意味の神の言葉がありますけれども、特に、こういった詩編においては昔こんな本もなかったわけですね。ほとんど神様からの語りかける御言葉っていうものを本当に愛する、あるいは語りかけ書かれたもの、そしたら自然にこのようになっていくというわけです。まあ、そういうようなことで、詩編は至るところでそれに満ちておるということですね。だから一番苦しい時でも人に叫ばないで、この3節、どこまで私を苦しめる人が増えるのですかと、多くの者が私に向かってくるのです、どうか助けてくださいと、そういう疑問なりですね、叫びなり悲しみを叩きつけるように神様に、それを本当に神様を神様としておるという姿であるというわけですね。そして、まあ、詩編にはさまざまなものがありますけれども、いろんなものが与えられて、そして神様の栄光がそこにあるというのが分かって、ハレルヤという声でですね、終わりの方はそれで満ちておるわけです。で、そういうふうにこの詩編はもうどれもですね、一番生きた形で神を神として生きた人の心の姿がよく分かるようになっていると。これはもう一つ一つ読んだらいいということですね。で、 それからもう一つですね、ここで、機能が出なかったことです。それを付け加えておきたいことは、それ以降の歴史の中ですね、聖書の中ではですね、ダニエル書、ダニエル書の中にですね、拝まなかったら火の中に投げ込むというようなことがあって、不思議な方法で助け出されたというようなことが書いてあります。まあ、あれは非常に象徴的な意味を込めて書かれてあるかとは思いますが、あのような迫害はずっとたくさん歴史の中であったわけです。そこで本当に神を神として生きるのかどうかということがですね、命がけで守るのかどうかということは問われたということはもうたくさんあったわけです。ですね。まあそれは、私自身もとてもキリスト者のうちで最も真剣に命がけで全て思い通り捨てた人として非常に早い段階から私の心の中には浮かび上がってきた人たちですね。そういうのに比べたら私たちが受ける苦しみなんてある意味で物の数じゃないなと思われるぐらいです。これはもう本当に凄まじい、想像もできないようなことを受けているわけです。ああいう大分のですね、火山のぐつぐつ煮えたぐるようなところへ掘り込まれる、そういうようなことをですね、考えられないことですね。あるいは乙女峠ですね、山内から島根に行く時に私も通ったんですけども、真冬の冷たい氷が張った中に生きた人間を引っ張ってから掘り込むと、意識不明だとまた引き上げてまたそこに掘り込むという、まあそういうこと、それから狭い狭い横になることもできない鉄格子の中で真冬も放置をしていくと、まあ、そういうような、これからですね、さらにそういったことは徳川幕府もやったのでたくさんやったわけですね。夏の暑い時も立ち上がることも横になることもできないこの鉄格子の中に入れて通行人の晒し物にしておく、暑い直射日光を受ける、そして芋とか掘り込むだけ、そして死ぬまでその周りにしておくとかですね、もうこんなひどいことどうしてできたのかと思うようなこと、それでもですね、いや信仰を守っていった人がおるということなんですね。それだけの力を神様が与えたということだったと思います。そういうまあなんていうか凄まじいばかりの神を神として生きるっていう、もうどこまでもですね限りない段階があるということです。まあ戦時中無教科の人も少々苦しみを受けたということもありますが、そういう恐ろしいに比べたらですね、はっきり言って比較にもならないようなことだったんです。まあ苦しみって人それぞれ忍耐の度合いがあるからですね、そんなこと比較はできないわけだけれども、そういうふうに見たらですね、非常に大変なことに、しかも耐える力を与えられた少数の人たちも確かにおったわけです。ですから神を神として生きるっていうことの極限はどこまでいったのかっていうことを私たちも知っておく必要があるわけですね。時と状況によっては必死に求める真剣さによってはそこまで神様は力を与える。今NHK の大河ドラマ、あれはそういう迫害期の高山右近がよく出てくるし、黒田官兵衛もキリシタンであるということで、高山右近の影響のもとで、黒田官兵衛もキリスト教の信者になったわけです。そういう歴史的なこと、以前から私もかなり関心があったから、本もいろいろ、高山右近の本とかもいろいろ持ってるわけですけれども、そのことでですね、私が45年ぐらい前に、私が高校に入って教員になってすぐにですね、入って2ヶ月後に読書会をして、そっと集まった人たちがおるんですね。そこの人が卒業して宇治に行ったんです。でそこのだからすぐに送ってくれたのは「チーロバ」という本だったんです。その時私は初めて知ったわけですね。それでこの榎本さんの本をとても面白いと思って読み始めたらですね、この最初に戦争で行って帰ってきたと、お国のためって必死になって言ってきたけど、全てそれは嘘だったと、一部の人のごまかしと欺きによってですね、そういうふうに死ぬように目に遭わされたんだと気がついた、生きる目標はないと、何のためにこれから生きたいのかと、生きる目標は欲しいと思っても思っても何も与えられなかった、 ということはですね、やっと帰ってきても、そうしたら親がですね、もう安郎はかわいそうに気違いになったんだろうかと、下で母がすすりながら泣いてたと。だからトントントンとおじむが降りていって、僕は気違いと違うとと言ってで怒鳴りつけて、また2階に上がっていたと。そしたらまたゴロッと横になって、下でですね、あんなふうな一旦があり気違いの証拠だと親がする。そういう面白い書き方をしてですね、深刻なことを本当にユーモラスに書けるのはこの家本さん。そういうふうな苛立ちのどこにもぶつけていけないもどかしさ、苦しい日々は続いていた。誰も理解してない。それはたまたま一冊の本、それがですね、キリシタン修文誌という本だった。これは日本キリシタン修文誌なんです。戦前に出されて上中下細かい分厚い日でですね、非常に詳しいですね。400ページ以上もありますから、千何百ページもあるんです。ここで見たのがこの本だ。その時にですね、ここで、キリシタン修文誌という本だったと。キリシタンが迫害を受け、殉教して死んでいく記録だった。一切を神に支え切って死んでいくこのキリシタン。キリシタンというのはポルトガル語なんで、クリスチャンのことですね。クリスチャンの英語ではクリスチャンです。で、ポルトガルでクリスタンっていうわけであって、クリスタンっていうんであってですね、日本語ではキリスト者ということになります。このキリスト者、クリスタンのことはですね、その時の私にとって大きな光のように思えたと。これだと。ここにこそ自分の命を捧げるものがある。何度も何度も泣きながらそれを読んでいるうちに、私の心は久しぶりに平静さを取り戻して、初めて心の中が明るくなるのを覚えたと。喜びは爆発した。俺はキリスタンになる。と言ってですね、お父さんお母さんびっくりしてしまった。周囲にも心配で、それから同志社にですね、手紙を書いたと。まあ、そこから出発するんですね、いろいろな。まあ、こんなふうにですね、実際に迫害のこうした記録というものが、榎本康郎という人が非常に発奮させて、初めてキリストの力を知ったのは、こういった迫害の記録だったんです。昔のものはこんなこと書いてあったのに、今も働いてるんですね。私も相当発奮させられてきたわけです。今もそうです。こういうふうに歴史に残る人は、そういったことを次々超えていったわけですね。冬の寒い時に一度越前の方に預けられとってですね、それからもういよいよ京都に出てこいと、それから送り出されると、外国へ、京都からずっと長崎。その時に一番寒い1月2月という時に、本当は罪人用のカゴに乗せていくんだったんだけれども、さすがにあの係の人がですね、まあすごい大名だからというんで、特別に大切な人のためのカゴを用意したんだけど、それも乗らないと。そして冬の雪のたくさん積もる中を、真冬の寒い福井からですね、ずっと京都まで、部下と一緒に、家族、妻や子供さん、部下と一緒に歩いて雪道をずっと来たわけですね。それもキリストのように、ドロローサの道のようにですね、部下と共に苦しみ合う、そんな大名がどこにおるかということですね。それはキリストの言葉によってそういう不思議な力を与えられたということです。細かく言ったらこういう話、高山君だけだったら1時間でも2時間でも何時間でも変わるだと思います。それからこのレオンパジスの本でもですね、だからもうちょっと時間がないので、それでまたあの取り上げるというところいっぱいこう記しまして、紙を挟んできたんで、こんなこと言ったら1枚時間昼までかかるか分かりませんので、ちょっと置いてます。それでもう一つは現代の人ですね。キリスト、あるいは神様を神として生きるっていうことはどんなふうに生きられてきたかと。私たちはとても真似ができないと思います。真似ができないと思うけれどもですね、そういう力が与えられるんだということは確かなことですね。だからその100分の1でも1000分の1でもいいから、まあ、力をくださいと、それなりにくださるわけです。ここにおられる人でもですね、この世の荒波に信仰をもぎ取ろうとするような力にこうしてこう残ってきてるということも確かに与えられてきてるわけですね。それでこの今からちょっとこれを聞いていただきたいと思ったんですね。これは以前にも、用いたことがあるので、だけどもちろん知らない人も多いからと思って、
shall overcome, we shall overcome deep in my heart. I do believe we shall overcome. And I believe it because somehow the arc of the moral universe is long, but it bends toward justice. We shall overcome because Carlyle is right. No lie can live forever. We shall overcome because William Cullen Bryant is right. Truth crushed to earth will rise again. We shall overcome because James Russell Lowell is right. Truth forever on the scaffold, wrong forever on the throne. Yet that's...
これはマルチン・ルーサー・キング。マルチン・ルーサー・キングが1965年に演説した。1968年4月4日に殺されたわけなんですけど、亡くなる少し前、マルチン・ルーサー・キングです。We shall overcome, we shall overcome. その演説何度となく繰り返してるんですね。もうちょっと聞いてみますね。
We shall overcome, we shall overcome deep in my heart. I do believe.We shall overcome.
I do believe. 深く信じる。深く信じる。We shall overcome. この shall という言葉は非常にはっきりと出てるわけです。これは自分の意思を超えた者の意思の必然。必ずそうなるんだ。We will で、私の意思でするんだではないんですね。そう、必ずそうなる。必然だ。というこの We shall overcome、 どんなことが起ころうとも必ずオーバーカム、打ち勝つ、勝利するんだというこの確信を表すのにこの一言は非常に効いているわけです。 shall ということは今ではもう will overcome、 省略すること多いから shall や will やどっちが区別がつかないようになっている人も多いんですけど、これはもうぜひとも shall でないといけないんですね。
And I believe it because somehow the arc of the moral universe is long but it bends toward justice。
アーコブ、あ、こうです、エンコ。道徳という子、この世の倫理的な世界の子っていうのはずっと長い。でもその行く先はですね、正義というところに届いているんだ。非常に雄大な、そういう素敵な言葉なんですね。
We shall overcome because Carlyle is right. No lie can live forever.
カーライルってイギリスの有名なスコットランドの思想家ですね。どんな嘘もですね、永遠に生きることは決してないと。必ず時が来たらそれは明るみに出るということですね。
We shall overcome because William Cullen Bryant is right. Truth crushed to earth will rise again.
ブライアントが有名な詩人がですね、第一のうち叩きつけられた詩人は必ずまた蘇る、立ち上がるんだと。まあそういったことですね。時間がないですね。それからもう一つはですね、1968年にやはりキング牧師が言ってる。これは死の数日前です。死ぬ、3月31日、4月4日に殺されましたから、少し数日前です。
We shall overcome. Deep in my heart, I do believe. We shall overcome. Though I join hands so often with students and others behind jail bars singing it, we shall overcome. Sometimes we've had tears in our eyes when we joined together to sing it, but we still decided to sing it. We shall overcome. No, before this victory is won, some will have to get thrown in jail some more, but we shall overcome. Don't worry about us. Before the victory is won, some of us will lose jobs, but we shall overcome.
まあ、非常にひどい目にあったり職務を失っていろんなことあるけど、けれども全てのことを通して We shall overcome、 勝利があるんだということですね。その確信です。これがですね、本当に神を神と生きるんだ、こういう確信が与えられるということを示しておるわけですね。これを与えたのもですね、そういうふうにイエス様が言われたですね。この世ではですね、苦難があるけれども私は勝利をしてやる、これなんですね。それをマルチン・ルーサー・キングもそのまま自分の絵の言葉として勝利してやると言っているんです。神の言葉こそはそういう力を与える。ですから私たちもですね、神を神として生きるということはキリストが住んでもらうことであり、聖霊が住んでくださるということでもありですね、そして神キリストのうちに私たちが浸されることであり、御言葉をしっかりと蓄えて御言葉に導かれていくという、 まあ、そういうことによってですね、私たちも少しずつなり可能になっていくということです。はい、では祈らせていただきます。天にまして私たちを日々帰り見導いてくださる神様、今日あなたによって罪許された者集まり、あなたの永遠の御言葉を少しなりとも受け取ることができましたことを感謝をいたします。この日本にあって神様、どうかこの永遠の真理、永遠の力の源である御言葉を私たちがより豊かに受け取り、またそれを他者に受け渡していくことができるように、この欠け多い私たち一人一人をどうかしよう用いてくださいますように。この世のあらゆる問題の根本的な解決は神の言葉にあり、すべてが神の栄光につながりますように、皆によって感謝をしてお願いいたします。アーメン。
それでは最後に471番勝利を望む手を歌います。
でこれはですね、今量産キングキムが言ったこの英語の歌詞を2回歌って、それからこの日本語の歌詞を歌う、最初に英語の歌詞を2回歌ってから、日本語の歌詞を1番から4番で歌う。はい。
We shall overcome.
着席ください。しばらく黙祷して終わります。以上で本日の聖日礼拝を終えさせていただきます。どうもありがとうございました。